住民税の特集号。住民税 Q&A。 皆さんの疑問にお答えします。問1、住民税と所得税の違いは。答え、住民税は地方税、所得税は国税。住民税とは、1月1日に居住する市区町村が前年の所得に対して課税する地方税のことです。一方、所得税とは、その年の所得に対して課税される国税のことです。住民税とは、道府県民税と市区町村民税の総称であり、市区町村によっては、市県民税や町道民税のように呼び名が変わります。問2、収入と所得は同じもの？答え、違います。収入とは、自営業の方なら売上の金額、サラリーマンの方や年金受給者なら手取り金額ではなく額面の金額、所得税や社会保険料を引く前の金額のことです。一方、所得とは、収入から必要経費を引いたものです。給与収入と公的年金収入は、収入金額によって必要経費にあたる金額を算出する計算式が決まっています。住民税を算出するときには、所得を使用します。問3、控除って何？答え、税金の負担を軽くするための材料。控除とは、いわば税金の負担を軽くするための材料です。具体的には、介護保険料や国民健康保険税などの支払い金額を控除する社会保険料控除、扶養親族がいる場合の扶養控除、生命保険料控除、医療費控除などがあります。問4、給与収入103万円まで税額0円？答え、給与収入100万円まで税額0円。秦野市では、住民税は給与収入のみの場合、100万円を超えると課税になります。市区町村によって異なります。ただし、この金額は、扶養親族がいる場合や、本人に障害がある場合などは変わります。一方、所得税は、給与収入のみの場合、103万円まで税額0円です。問5、10万円以下でも医療費控除が受けられるって本当？答え、本当です。所得、収入マイナス必要経費が200万円未満であれば、医療費の支払い額が10万円未満でも医療費控除を受けることができる可能性があります。所得が200万円未満の人の計算方法。26年中に支払った医療費、保険などで補填される金額を差し引く。マイナス、所得×5%、イコール医療費控除額。なお、保険などで補填される金額とは、健康保険の高額療養費や出産育児一時金、生命保険の医療保険金などです。例えば、所得が160万円の場合、160万円×5%イコール8万円を超えて支払った医療費が医療費控除の対象になります。所得が200万円未満の人とは、例えば、収入の種類、金額の順に読みます。給与収入のみ、311万6千円未満。年金収入のみ、65歳以上、320万円未満。年金収入のみ、65歳未満。 316万6000円以下。以上。ちなみに、医療費控除と高額療養費とは別の制度です。高額療養費とは健康保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。一方、医療費控除は税法上の制度で、税金の負担を軽くするための材料の一つです。よって、支払った医療費が戻るものではありません。問い合わせ、市民税課、電話 82-5130。所得税確定申告書コーナー。市内開催、税理士会の無料申告相談会。ところ、時の順に読みます。文化会館、1月28日水曜から30日金曜。大根公民館、2月2日月曜から4日水曜。西公民館、2月6日金曜、9日月曜。本町公民館、2月12日木曜、13日金曜。以上。受付時間、午前9時から正午と午後1時から3時30分。定員、各費160人、当日先着順、午前8時から整理券を配布。受付時間内でも定員に達した場合は締め切らせていただきます。対象、年金受給者、給与所得者、小規模事業主。注意事項。平成25年分確定申告書を提出した人は、申告書の控えをお持ちください。譲渡所得がある人、住宅借入金等特別控除を初めて受ける人、その他内容が複雑な人の相談はお受けできません。問い合わせ、東京地方税理士会平塚支部、電話 21-1055。 なお、市主催の相談会については広報羽田の2月1日号に掲載します。税務署還付申告。平塚税務署、1月5日月曜から30日金曜、土曜日曜祝日を除く。作成済みの還付申告書のみ提出できます。平塚駅ビル6階ラスカホール、2月2日月曜から3月19日木曜、土曜日曜祝日を除く。2月22日日曜、3月1日日曜は実施。申告書の作成・相談ができます。申告書入手方法、1月下旬に税務署から郵送。1月26日月曜から市役所2階市民税課で配布。1月上旬から国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/ の確定申告書等作成コーナーでも作成できます。ホームページで作成した申告書は e-tax http://www.e-tax.nta.go.jp/ で送信するか、印刷して平塚税務署、郵便番号 254-8533、平塚市松風町 2-30 へ郵送または持参してください。問い合わせ、平塚税務署、電話 22-1400。 公的年金収入400万円以下の人は注目。読めば変わる。 あなたの住民税。秦野太郎さんの質問に回答者が答えています。太郎さん、申告しないと住民税が高くなる？新年を迎え、確定申告の時期が近づいてきました。公的年金収入400万円以下の場合、申告不要だと思っていませんか？確かに年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、これはあくまで所得税、国税の話です。市民税・県民税申告書を提出しないと、市民税・県民税・住民税が高くなる場合があります。その前に、市民税・県民税申告書を提出する必要がない人。1. 65歳以上で収入が公的年金のみで155万円以下の人。2. 65歳未満で収入が公的年金のみで105万円以下の人。3. 確定申告書を提出する人。65歳以上とは、昭和25年1月1日以前生まれの人。太郎さん、申告しないと住民税が高くなる場合って？回答者、源泉徴収票に記載されていない情報がある場合じゃ。源泉徴収票に記載されていない情報とはどのようなことなのでしょうか？そもそも源泉徴収票とは？その中身に迫ります。源泉徴収票とは、1年間の年金支払額や、そこから差し引かれた所得税額や社会保険料、扶養親族の内容などが記載されています。毎年1月中旬に、年金支払者から受給者宛に郵送され、市にも同じ内容の報告書が届きます。源泉徴収票の見方。源泉徴収票には、受給者情報、1年間の受給金額のほかに、次の情報が記載されています。1、扶養している配偶者の有無。2、年金から差し引かれた介護保険料や健康保険料、社会保険料の金額。3、本人に障害がある、家父である。はじめの家父の父は、夫人の夫、次の家父の夫は夫。4. 扶養している親族の人数、そのうちの障害者の人数。秦野太郎さんの源泉徴収票からわかること。秦野太郎さんの源泉徴収票が載っています。この1から4について、太郎さんの源泉徴収票から次のことがわかります。1. 控除対象配偶者の有無等の欄には、ありにアスタリスクがついています。老人控除対象配偶者の有無の欄には、なしにアスタリスクがついています。このことから、扶養している配偶者がいる。2. 社会保険料の金額の欄に、8万円と記載されています。このことから、年金から差し引かれた社会保険料は8万円。3. 本人の欄には、特別障害者、その他障害者、特別家父、家父のいずれにも記載はありません。このことから、本人に障害がない、家父でない。4. 控除対象扶養親族の数、本人以外の障害者の数、いずれも0人と記載されています。このことから、扶養している親族はいない。太郎さんが申告書を提出しない場合、住民税はここまでの情報に基づいて計算されます。しかし太郎さんは、私は障害者手帳を持っているし、国民健康保険税も支払っていたぞ、 そうなのです。太郎さんは身体障害3級の手帳を持っていて、国民健康保険税を口座振替で納めていました。でも、源泉徴収票にはその情報は記載されていません。これこそが住民税が高くなる原因なのです。太郎さん、一体どうすればいいの？回答者、市民税・県民税申告書を提出すれば解決じゃ。源泉徴収票に記載されていない情報を申告するには、市民税課に市民税・県民税申告書を提出する必要があります。受付・相談、本庁舎2階、市民税課。申告書の入手方法。昨年中、平成26年度市民税・県民税申告書を提出した人には、1月16日金曜に郵送します。郵送されない人は、市民税課の窓口で配布、または郵送で取り寄せできます。市ホームページからダウンロードできます。申告に必要なもの。1、印鑑。2、源泉徴収票。3、社会保険料、生命保険料、地震保険料等の支払い証明書。4、障害者控除を受ける人は手帳など。5、医療費控除を受ける人は医療費の領収書原本。合計額は事前に計算してください。保険等で補填された金額がわかるもの。申告、必要、不要、源泉徴収票チェックシート。このチェックシートは、源泉徴収票の内容が正しく記載されているかどうかを確認するためのものです。一つでも当てはまるものがあれば、市民税・県民税申告書を提出しましょう。ただし、市民税・県民税申告書を提出する必要がない人に当てはまる場合は、提出する必要はありません。1、控除対象配偶者の有無欄に、漏れまたは事実と異なる情報がある。配偶者が70歳以上、昭和20年1月1日以前生まれの場合、老人控除対象配偶者のありにアスタリスクが入ります。2、本人の障害、家父、家父欄に、漏れまたは事実と異なる情報がある。3、控除対象扶養親族の数欄に、事実と異なる情報がある。4、本人以外の障害者の数欄に、事実と異なる情報がある。5、その他源泉徴収票に記載されていない情報がある。例、生命保険料、地震保険料、医療費、口座振替や納付書で支払った社会保険料がある場合など。回答者、妻を扶養していないのに、1、あり、欄にアスタリスクが入っているような、事実と異なる情報が記載されている場合も、申告が必要じゃ。まとめ、1、市民税・県民税申告書を提出しないと、住民税が高くなる場合がある。2、それは、源泉徴収票に記載されていない情報があるとき。3、源泉徴収票が届いたら、チェックシートで確認。4、チェックシートに一つでも当てはまるものがあったら、申告へゴー。問い合わせ、市民税課、電話 82-5130、ホームページ、http://citytyhadano.kanagawa.jp/。
声の広報肌の1月1日号はこれで終わります。
担当は、秦野市録音赤十字奉仕団ひまわりの、梨和雅子、岡田節子、町野和子、渡辺妙子、大月恵子、川本陽子、笠井玲子でした。